東大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。恥ずかしながら関東圏から帰ってまいりました。久々の東京への遠征でしたかね。久々なのかな、いつぶりなのかちょっとわかんないですけど、ちょうど去年のゴールデンウィークに一度行きましたね。その後コミックマーケットは夏は落ちて、冬は申し込むのを忘れたとかじゃなかったでしたっけ。夏行ったのかな、夏行ったか。それもう記憶がどんどんもうダメになっていくんですけど、まあ今回はソフィアという声優さんのグループのライブに行きまして、で22日のチケットで23日のチケットも取ろうとしていたんですけど、残念ながら23日は落選祭りで、最初の会員のファンクラブ入ってるんですけど、ファンクラブ会員の選考に落ちて、その後プレリクっていうのがあって、一般ですね、それも落ちまして、で結局まあまあその22日終わりでそのまま帰ってきてもよかったんですけど、23日せっかく行ってるのでちょっと1日泊まって遊んで帰ってきまして、今月曜日24日のお昼過ぎという感じですね。いやー、まあ大寒波が来てるっていうことで、行きももうどうかなと、道大丈夫かなと思って、で特にその先週の火曜日水曜日あたりにすごい寒波のピークが来て、その後一旦落ち着いた後に金曜日からまたピークが来るんだという天気予報だったので、いやほんとねビビってました正直。でいつも金曜日の遅くに出るんですけど、今日はというか今回はさすがに金曜日早い時間に出まして、9時頃出たのかな、夜の9時頃で、金曜日がたまたま休みになっていたので、本当はちょっと行きたいところがあったんですが、それはもうやめて回避することにして、でもう昼寝たんですよ。夜出るつもりだったので、夜中がね変な寝方をしたので、逆にちょうど良かったんですよね。変な寝方をしたから眠くて、だから昼ゆっくり寝たおかげで夜は元気に出発することができました。9時にかなり寒かったですけど、雪が降ることもなく、積もったりとか凍結することもなく、東京まで非常に順調に行きましたね。4時ぐらいに着いたんじゃなかったかな。10、11、12、1、2、3、4だと7時間じゃないですか。で、普通、必ず休憩を挟むので、7時間では到底行けないんですよ。京都からでね、だいたいね、Google マップさんとかが、6時間で行けますよ。ノンストップならねっていう言い方をするわけですよ。あなた休まないよね。だったら今からノンストップで行けば、6時間から6時間半で着きますよ。というところを7時間で行ってるっていうことは相当早いんですよね。一回も寝てないんですよ。だから9時から出て、2時間半ぐらい。で、間トイレ休憩と、ちょっとまあ、コンビニとかで買い物をして、軽くその、お菓子というか、チョコレートみたいなものとか、ミンティアとかそういうものを購入して、走っていくという状況で、結局7時間で朝4時ぐらいに到着いたしまして、目的の駐車場に停めてそこで寝たんですよね。朝まで、まあ、4、5時間ぐらいですか。だからそこで向こうで落ち合う、一緒にライブ行く人と朝落ち合って、昼ご飯食べて、ライブ見て、同じ人と酒飲んで、で泊まってっていう感じでしたね。でまあまあ、アイドル関係の話なので、その22日の話、そして23日の話は今度の3月、17日になるのかな、ドロータ工場で、お話しさせていただきますので、そちら生配信ですので、よかったらそちら見ていただきたいなと、詳しい話はそちらに譲りたいなと思うんですけれども、で23日の夜まあまあ遅くなりまして、 西英福ジャムというライブハウスに行っていて、結局車に戻ってきたのが10時半とかなんですよね。立川というところに車を止めていたんですけど、その立川で10時半っていうと、もうね、ご飯食べるところが全然空いてないんですよ。結構狙っていた中華屋とか、いくつかありまして、つまりお酒も飲めるけど、お酒飲まなくても食べれるようなところ、そういうところを狙って探していたんですけど、さすがにね、10時ぐらいに閉店してしまうので、もう全く空いてなくて、よし、もうこれならここで何も食べずに出発をして、で、どっかのサービスエリアで、結局足柄サービスエリアでね、ご飯を食べたんですけど、そこまで走ろうということで走って、それもね、帰りも非常に順調に足柄までは良かったですね。で、足柄サービスエリアにココ一番屋があるのを知っていたので、ココイチが空いてたらと思って、もう口がココイチカレーの味がもう出てくるぐらいの口になってましたね。で、一生懸命走って足柄サービスエリアにインしてですね、行ったらちょうど24時で終わったみたいで、到着したのがね、だから24時過ぎぐらいですよ。だから12時回ってすぐぐらいで、本日は終了いたしましたと。で、中を見たらお客さんが食べてたので、カレーを。だから本当に寸でのところですね。あと2、3分なんとか早くつければ食べれたと思います。で、結局、そこの横にある吉野家がありまして、この番組でも何度か話してると思いますけど、青の吉野家というのが、看板が青い吉野家がありまして、青の吉野家は、とわりそばを販売してるんですね。で、とわりそばと牛丼というよりは、やっぱりとわりそばと食べるならカツ丼だろうということで、もう見た目ほぼ吉野家っぽくないカツ丼ととわりそばというセットでいただきました。もう午前様なんですけどね。で、カツ丼食べて、そばはいつもだったらせいろそばというか、冷たいおそばにするんですけど、あったかいおそばにして、で、あったかいそばに紅生姜のかき揚げ天ぷらをつけて、それをがっつり食べました。結構美味しかったですね。あそこの吉野家、僕かなりの回数東京から帰ってくるときにご飯をどこで食べるか、東京で食べてから行った場合は別ですけど、どこかで食べるってなると足柄を目的地にして行くことが多いんですよね。だから、まあ、ココイチの口だったので、本当はカレー食べたかったんですけど、まあ、結局、まあ、滅多に食べれない吉野家のとわりそばを、今回もいただくことになりました。で、そこからもうちょっと走って、で、本当は、そこから2時間ぐらい走ると、ちょうど浜松まで行けるので、浜松でちょっと寝ようと思ってたんですけど、走ってたら、まあお腹がね、満たされたっていうのもあるんでしょうし、その日の疲れも出てきたんでしょうね。それぐらいの時間にね。もう静岡サービスエリアの手前でもうめちゃくちゃ眠くなってきて、これは浜松まで行くのはちょっとしんどかろうということで、静岡に停泊して、そこで何時間ぐらい寝たのかな。結構朝7時ぐらいまで寝ましたね。がっつり寝て、到着してどこにも寄らず、トイレも行ってないな。そのまま寝ました。はい。椅子倒してそのまますぐ寝て、その時点で2時、3時だったと思うから、3、4時間は寝たんじゃないですか。7時ぐらいまでがっつり寝て。で、起きて、トイレに行き、で、なんかパンかなんか買って食べた気がしますけど、確か静岡だったと思いますね。はい。で、そこから走ってまっすぐ。途中土山サービスエリアにトイレで寄りましたけど、それぐらいでほとんどノンストップ状態で帰ってきたんですが、もう帰りね、もう関東圏から三重まで非常にいい天気で、残念ながらこれ朝を迎えたのが足柄だったら、綺麗な富士山が見えてたろうなと思う。もう静岡まで行くとね、もう富士山って見えないので、 やっぱりね、足柄とか御殿場とかあの辺りにいると、すごく綺麗な富士山を見ながら走ることができるんですよ。で、行きもそうですけど、行きはね、多分ね、サイドに見える形なんですけど、帰り、向こうから走ってくる、西に向かって走ってくるときは、ど真ん前に富士山を見ながら、新東名っていうのを走るんで、そういう状態で走れるんですけど、残念ながらもう静岡ですから、富士山のふの字も見えず。でも、それぐらい非常にスッキリとした天気で、真っ青な天気だったんですよ。そのさっきも言った土山サービスエリアでトイレ休憩したんですけど、その手前ぐらいのトンネルに、ドーンと入った時に、漢字で出口、カタカナで雪、出口雪って書いてあったんですけど、なんか出口雪さんっていうなんか人の名前書いてるみたいな、なんかね、漢字でいいんじゃないのか、そのカタカナの雪はとか思うんですけど、出口は漢字なんだから。もう十分漢字の雪も表示できるような掲示板だと思うんですけど、まあ出口雪と。で、大したことないだろうと、ふわっと掘ってるだけだろうと思ったんですけど、土山サービスエリアの手前のトンネルをドンと出た瞬間に、もう雪景色でしたね。綺麗な雪景色。ものすごい積もってるとかではないですけど、で、高速道路の部分はほぼ凍結もないし、雪も降って積もってるとかではないですけど、サイドにある山肌とか真っ白でしたし、真ん中工事中のその車両とかも雪ががっつり積もっていて、もう別世界でしたね。それまでと。だから東京から伊勢、刈谷の方が向こうですね。刈谷があって、で、長島とかね、伊勢湾岸道があって、そのあたりまでと滋賀県ゾーンに入ってからで全く違う雰囲気の景色になりまして、そのままずっと走っていくんですけど、土山もねちょっとね歩くのがちょっと怖いなっていうぐらい、踏みしめてもちょっと滑るなっていうぐらいにはなってました。サービスエリアの中がたくさんの人が踏みしめてますから、半分溶けているのでそうでもないんですけど、やっぱりヌルヌルした感じでね、ちょっと怖かった感じがありましたね。で、なんか雪合戦している子供たちとか、タヌキの置物が置いてあったりするんですけど、その上にちっちゃい雪だるまが乗せてあったりとか、まあまあ微笑ましく感じつつ、そこを出まして帰ってきたんですけど、京都市内に入ったら猛吹雪ですよ。土山はね、そうでもなかったんですよね。雪はね、まあ多少降ってますけど、細かい雪が降ってたぐらいで、ところが高速道路降りて京都市内走り出したら、まあ、すごい、こう、ボタン雪というか、ごっつい雪がどんどんフロントガラスに向こうから飛んでくるような形で、ちょっと怖いぐらいでしたね。すごかったです。今どうかわかんないですけどね、僕のね、地元の家の近所まで帰っていたらそうでもなかったですけどね。で、めちゃめちゃ積もってる、もう滑るとか凍ってるとかいうところではないですけど、このまま夜を迎えて明日の朝とかはもしかしたら凍結ちょっと怖いかもしれないですね。まあでも本当出発時がこうじゃなくてよかったなと思いますね。出発した時にこの状況だったらちょっとビビりながら東京まで行かなきゃいけない。まあ少なくともその関西圏、滋賀県ゾーンを抜けなきゃいけなかっただろうなと思うと、まあちょっとその点は助かったかなと思っています。まああまりの猛吹雪だったので帰りちょっとびっくりしてしまいましたけれども、今は暖かい風呂に入っているので、あの寒さはあんまり感じずに済んでおります。この後編集する部屋が寒いんで、そこをどうしようかなという感じですね。はい、これが最後の寒波だと信じて、この後は春がやってくるんだと信じながら、今週もお風呂ラジオここからスタートしていきます。 でね、本当になんかもう終わったらいいのにと思う寒波がまだまだ続いていますけれども、どうもこの今日月曜日ですけど、この週中ぐらいからちょっとした陽気がやってくると、まあ、もう3月ですからね、今週末にはもう3月、2月ももう終わろうとしておりますけども、早いな、毎度毎度言いますけど早いです。もう6分の1が2025年終わろうとしていますよ。皆さん大丈夫ですか？皆さんはそんなに早くない？僕は早いよ。もう2月が終わろうとしている、やばいぞと思いながら過ごしているんですけど、まあね、この間ドロータ工場でも言ってたんですけど、今年はね、去年僕が数年をしていた三毛猫ガールズの萌えちゃんというアイドルが引退したので、今年はもうチェキの枚数も減るし現場数も減るんだろうなと思ってたら一向に減らない、はい、もうびっくりするぐらい現場数をこなしているので、いやー、ちょっと目論みが外れた上にむしろチェキの数が増えている、なぜ増えているのかよくわからないけど増えています。まあ一点集中までは行ってなかったけど、ある程度一点だったのがバッと三番しまして、三段銃のようにこう弾をね一発投げてるつもりがダッと散弾してしまうので、チェキの数が増えるんですね。困りましたね。お金は無限ではないんですけど、有限のお金を使いながら、まあ、今回も遠征も行ってきたんですが、この間ねアムホールという梅田の初天神の奥にあるライブハウス、もう老舗のライブハウスなんですけど、そこに行ったんですよ。まあまあライブ自体は非常に楽しく過ごしまして、対バンライブだったんで、何組見たのかな、まあ4組ぐらいですかね。脳内パステルというお仕事でも関わらせていただいたグループがこの23日の日曜日に現体制終了で全員まあ解散というかね、脳内パステルというのは多分なくならないんですけど、とりあえず現メンバーというのは全員卒業という状況になったらしいんですけど、だから最後に見たんですよね、その日ね。僕としてはラスト脳内パステルだったんですけど、まあ別にまだ悲しいとか、そういう締めっぽい感じのライブではなかったですけど、まあ楽しく僕としては最後に見送れたし、まあ僕が今推してるスーパープーバーのライブも楽しかったですし、初めて見たアイドルさんたちも非常に楽しい面白いライブをしてましたので、まあ、写真もたくさん撮りましたし楽しく過ごしていたんですけど、まあある程度チェキとか特典会もそれぞれ行きまして、さあそろそろ帰ろうかなとか思って荷物をまとめている時に、なんかピロロロロロロみたいな音がしてたんですよね。で、誰かのスマホが鳴ってんだろうと思って、スマホってね、僕は仕事柄もありますけど基本的に音を鳴らすことがほぼないんですよ。今も完全にマナーモードじゃないかな。うん、音が出ない。もしくはブルブルだけっていうのがまあ基本なんですよ。仕事中に鳴ったりすると鬱陶しいから、あまり鳴らす設定にはしてないんですよね。だから普段から鳴らす設定にしてて仕事中だけなしにするっていうことをしてると、その設定を忘れた時が困るから、基本なしで音があった方がいいなという時だけ音を出すということにしているんですよ。だから僕の感覚の中でスマホの音が鳴るっていうのがあんまりないんですけど、なんか誰かのスマホがしつこく鳴ってんな、早く取れよと。で、ああいう特典会の時とか荷物とかもう隅っことかに追いやったりして、でその中にスマホを入れて身一つで言ってるから自分のスマホが鳴ってることに気がつかない人がいるのだろうと思ったんです。その時。だピラララララ、ピラララララってしつけえなと思ってたら、3階で火災が出ましたと。僕たち3階にいるんですよ。僕たちはちょうどアムホールというのは3階、 3階じゃないのかな ?4 階かな。まあでも3階か4階かそのあたりにいるんですよ。で、1階がパチンコ屋さんで、2階が居酒屋さんなんですよね。あのビルが。で、2階がなんとなく理解できません?火事。なんとなく居酒屋さんで火事が、火が出たっていうのはなんとなく理解できるんですけど、まあライブハウスも機器がいろいろあるからショートとかしたら燃えたりすることもなくはないんですけど、逃げろ逃げろ逃げろ逃げろっていうのがどうもビル全館に放送されていた模様で、本当の警報ですよね。ピーローピーローピーローピーローってだんだん大きくなってくるんですよ。最初は小さく、そのスマホかなと思ってたぐらいの音量だったのが、もう逃げろ逃げろと3階で火が出ましたと、冷静に対処して逃げましょうみたいなことがもうずっと言われてて、まあ僕はちょうど帰り際だったので、本当か本当に火事なのか、いくらなんでも誤作動だろうって言いながら帰ったんです。そしたら居酒屋の方からもうガヤガヤ出てきてて、逃げた方がいいの、逃げない方がいいの、どうなの、ご造作なの、何なのみたいな状態になってて、僕そこでね、そのまま帰っちゃったので、結局顛末がどうだったかはわからないままなんですけど、あれ怖いなぁと思うのは、僕も含めて全員がご動作だろうと思ってる。だから誰も、いやいや、そんなの火なんか出てないでしょ、ご動作でしょって思って、誰も逃げようともしてないし、普通にチキを取り続けてるわけですよ。でもわかんないじゃないですか。実際そのアイドル現場で爆発が起こったりとかね、実際ある話なので、もうそれは犯人がいて火事を起こさせようとした、まあ今日は二次元なんかでもそうですけど、本当に火が起こっていた時にもう多分逃げる間がないんじゃないかな。で、まあたくさんの人が来てますから、ライブハウスにね。で、もし本当に下の階から火が出て煙が回ってきたら、多分誰も助からないです。逃げ道がないですからね。僕たちが入ってきている道しか多分基本はないはずなんですよ。まあ裏に非常階段とかはきっとあるでしょうけど、そんな道知らないですし、もし火事でパニックであそこの入り口の階段に全員が殺到したら、別の死人が出ますね。結構急な階段なんで、圧死というか将棋倒しの怪我人とか死人が出るんじゃないかな。だから冷静に対処して、すいません今対処していますって、まあ会場の人も言ってましたし、誤動作だったんだろうけど、あれが本当かもしれないってほぼ誰も思っていない、誤動作だろって考えているのがめちゃめちゃ怖く感じましたね。僕は逆に安全でよかったけど、問題なくその後特にそういう警報が鳴りましたよというアナウンスもなく、別に何のこともなくメンバーさんも次のライブに向かってますし、おそらく何でもなかったんでしょうけどね。昔僕たちがイベントとかやってたベニツルさんとか、あとプラセボさんとかが入っていたミソノビルね、あそこのミソノビルでもよくプラセボで普通に酒飲んでる時にジリリリリリリリリリとか非常ベルが鳴るんですよ。で、あそこはね、当時ね、2、3週間に1回ほぼ必ずのように鳴ってたらしいんですよ。で、なんかの加減で察知して、煙でもなんでもないんだけど察知して鳴っちゃうんですって。しょっちゅうそうやって鳴ってるとこっていうのはもう余計に怖くない？だって今回も誤動作だろうと全員が思ってるわけですよ。前回もあったな、誤動作だったな、誤動作でした、そうですかって言って営業をみんなバーゾーの人たちも続けていますし、上にはまだ当時ホテルとかもあってマッサージルームとかもあったんですけど、そういう人たちはまた誤動作だっていう感覚なんですよね。だからああいうのって、まあ例えば地震とかでもそうですけど、 津波警報とかね。最近、昔みたいな、その東日本大震災が起こる前みたいな、悠長なことをじゃなくなりましたもんね。とにかく逃げてくださいとか言って、キャスターさんが言って、とにかく高いところに、とにかく高いところに逃げてくださいって言って、津波の時とかをね、実際僕が行っている仕事の現場でもそういう訓練をしていますよ。だから、一番怖いのは、いや、大したことないだろ、津波釣ったってとか、大したことないよ、火事は起こってないよ、誤動作だよとか、地震起こったけど、そんなことないでしょと、まあね、阪神淡路の時の話を先日ね、いたしましたけど、僕自身は京都にいて、ほぼ大したことないと思ってたら、そんなことなくて、もうむちゃくちゃになっているのを、京都でロケしてて気づいたのは、もう夕方前というか、昼ももうだいぶ過ぎてからだったし、そういうその、なんていうのかな、悠長さっていうのが一番他の命を、なくすんだろうなと思うんですよね。逃げろーっていうのもおかしいんだけど、もちろん冷静に対処して、実際誤動作だったのか、誤動作じゃなかったのか、本当に火が起こってるのかを冷静に対処しつつ、順番に階段を下ろしていくっていうのが当然必要なわけですよね。パニックにするのが一番怖いんで。だけど、本当にその爆発するような火が起こったりとか、その、台湾かどっかでもなんかガス爆発かなんかでビルがボーンってなってましたけど、ああいうことは起こりうるんだという感覚がやっぱりちょっと抜け落ちてるというか、僕たちの中でちょっとボケている感じがあるんだなぁと思った出来事でしたね。火事自体の怖さではなく、火事に対する火事が起こっているかもしれないということに対する僕たちのそのちょっと抜けたところボケたところっていうのを改善していかないと、本当に火事が起こったり災害が起こった時にきっと対処できないんだろうなって。僕もだから対処できる自信がないですね、今ね。地震とか起こった時にね、ちゃんとした対処ができるかっていうとできないんだろうな。自分の身もそうだし、人のことを助けてあげるような余裕はきっとないだろうなと思った出来事でした。はい、はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。新しいセンテンスに入りますが、どうも長そうです。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。折々の木の新しいセンテンスに入ります。カモと鹿の頭。今回が595ページ、692ページ中ですから100を切りましたね。 100ページを切りまして、今回が2、30ページあったんですよ、さっき数えたら。まあでも非常に10回ぐらい読んでると思いますので、カモとシカの頭という話、どういう話なのかお楽しみに。その始末をしてしまったのがもう3年も前のことなので、自分の家にあることはあったものに違いないが、猫の捨て子でもしてしまった飼い主のようにケロリと忘れ果てていたものを、この頃になって二度三度ならず思いがけない訪客の口からやぶから棒に聞き出されるので、自分も変には考えていたのである。するとまた週刊朝日の Y 君が来て、今朝もまたいきなり原稿の催促でも朝飯の消化に悪いと思われたのであろう、木炭ストーブに手をかざしながら、そういえばお宅に百水さんの出世作だったという鴨の病とかが終わりだそうですね、とおよそいつも原稿の期日にばかり会うので、枝の陶器だのという勘断を出してくれたことのない Y 氏が、これもやぶから棒の形で言う。前々から変に思っていた不審がまた親と自分を軽く驚かした。 Y 氏にはそんな暇はケチリンもないので言い出さなかったが、同じ尋ね方をしたその客たちは決まってそう言った後で、あれは確か大正初年頃に画壇の問題になった作品でしょう、一度見せてくれませんか、というのである。ないよ君そんなものは、と自分が正直に断っても、中には承知しなかった N 氏などもあった。毎夜毎夜足や電話を煩わせながら、いつこう原稿はできないで、顔を見るとただもう処女のごとく謝り入っているほかない場合などに、こういう原稿とはかけ離れた話題を先様から出してもらうときは、自由に良くしたようにありがたいもので、こちらはなるべくその話題に枝をついだり花を咲かせて、締め切りの時間だの、工場の印刷時間だのという怖いことばかり、一分間でも逃れようとするので、折もこそあれど自分の不審に輪をかけて、一体君、そんなものが僕の家にあるなんて誰に聞いたんですか、と聞いてみると Y 君が言うには、確か11月号か12月号の三田文学に誰かが書いているのを見たんですが、それにはその百水氏の屏風のことと、美術クラブに藤田東子の遺品か何かが出たとき、徳川家が何万円かで落札したのをあなたが二番札で落とし損ねたとかいう話も書いてあったようですよ。はあ、それで、と先頃からの不審は解けたけれど話は大きい。そこで12月号の三田文学の随筆欄を見たら、なるほど横山茂氏が書物創作の中の一節にこう書いているのである。11月初めの土曜日、私は2時間の授業を終えてすぐ青山会館へ行った。この日藤田祐国夫氏の遺木展覧会があるという案内状をもらったからだ。祐国が写した日立風土記だの、東子の行動館記述があった。その他、たくさんあった東子の刀や飯茶碗や、彼の射止めたという鹿の頭や何かもあった。これが美術クラブで入札された時は、徳川家が何万円かで落札したが、二番札は吉川英治氏であったよし、去る人が話していた。さて、平福百水遺木展覧会に吉川英治氏の出品した鴨は、城内でも一品の一つであった。私は今宮本武蔵を読んでいるが、その当時頭にあったのは鴨の所有者としてであった。覚えている必要がなくなった自分の過去の雑事は、自分よりもかえって他人の記憶の中に永続性を持っていてくれる。横山氏の文にある私に関する二つのことも、思い出せば覚えのないことではなく、また思い出してみるとその二つとも事実がすでに茶話になっている。美術クラブの入札で徳川家と僕とが何万円という品物の札値を付き合ったなどという話は、仮初め事にしてもくすぐったいことで、ダットさん一台運転しだしても、あいつがあいつだと目に角の立つ分断人の中で、僕にだけそんな噂があったりしては噂だけでも面目ない。はい、ということでね、人の話と、人の文章と混ぜって出てくるので、読み方難しい。 吉川先生が書いている文章を吉川先生に関わる人のセリフ、吉川先生のセリフで、人が書いた、そのしげるちゃんが書いた、しげるちゃんが書いた文章っていうのが混ざってるんですよね。で、それの違いを読み込む、読み上げるのが非常に難しいですね。違い分かりましたか？分かりにくいなと思うんですけど、僕自身もね。はい。まあまあ、僕の文章で読み解くことができたらいいなと思いながら、今後も続けていきますので、朗読のコーナーもよろしくお願いいたします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間を今週はここまででございます。この後、カモの話、鹿の話、カモシカは出てこないのかな？
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということでね、いつもながら何の計画もなく遠征に行ってきたんですけど、いや、もう計画が一番楽で楽しいんですよね、一人の場合はね。だから新幹線を取ることもないし、宿を取ることもないですし、九州をね、年末12月ぐらいに行った時も全く何の計画もなくで、行くかな、行こうかなと思って準備はしていたけど、結局鹿児島まで行きましたしね。で、今回も特に決め事なく22日コンサートで、夜は飲みに行くつもり満々だからすぐには帰れない、少なくとも翌日昼ぐらいまでは出発できない状況で、どうしようと思って3つか4つぐらいライブの予定をね、僕が今まで見てきて、大阪にいて東京行った子であるとか、僕が前に推していたグループの子が解散した後入ったところとか、僕が配信を見ていたこの新しく入ったグループとか、いろんな予定を見てて、ところがこう3連休でね、22日と24日にはライブやるけど、23日はありませんみたいなグループが多いんですよ。なんかたまたまなんだろうけど、もちろん僕が探してないところにはライブあるんでしょうけど、僕がたまたま探してたところがそんなのが非常にたくさんあって、で、決めきれずに、でも3つ4つ現場が見つかったんですよね、昼と夜と。なんかこれ行こうかな、あれ行こうかなって言って、結局当日まで決めきれず、チケットも予約もせずに来たんですよ。まあ、とりあえず立川というところの駐車場で出てたので、そのまま立川駅に行き、そこからどこに行くか、川越に行く予定もありましたし、西永福というところに行く予定もあったし、秋葉原に行く予定もあったし、渋谷じゃない、下北沢か、どっかにも行こうかなみたいなところがあって、まだ決めきれないまま、ただカメラの用品を買いに山田電機、立川駅の駅前の山田電機に行ったんです。で、山田電機の前にイベントスペースがあって、で、22日もなんか、シンガーソングライターの人とかのイベントをやっていたみたいですし、5月に、僕ら行った時はメンチカさんって男性の地下アイドルさんのライブやってて、まあ男性で全然知らない人でも遠くから見ててもライブってやっぱり楽しいなと思いながら、こう自分も知らないですよ、全然知らない男の子たちのライブ、こう手を振りながらちょっとコールしたりしてね、楽しんだりしてたんですけど、たまたまその写真用品買いに行って、その後準備してどこに行くか決めて、まあもしかしたら東京のね、真ん中の方に、まあ立川も東京なんですけど、東京のいわゆる中心部に行ってなんか買い物とかしてもいいし、それまで時間あるからどうしようかなみたいな感じで行って、 またま今日そのイベントスペース何やるんだろうなと思って見に行ったら、僕が前に随分推していた普段塾というグループがイベントやるって言うんですよ。こんな偶然あるって言って、まあ当然普段塾さんはまだフォローしたままですし、今メンバーに元アイドリングだった子がいるので、その子のことはフォローし続けてますけど、まあその日立川でイベントあるなんてもう全く知らない状態でたまたま通ったら、うわ普段塾イベントやんじゃんと思って、そこからこう本当はライブ見るために中央の方に行って、どこからどう行くか、もうその時の時点ではまだ川越に行こうかとも思っていた状況だったんで、どうしようかなと思って、でもこの奇遇はやっぱりいくらなんでもその自分の中で消化しておかなければならないというか、これはちゃんと見ろよということなんだろうなという気がして、結局昼1時まで、1時と3時半があったので1時の回だけ見させていただきまして、もう4年ぶりぐらいですかね。さすがにね、1曲目は知ってる曲でした。僕の推しがいた時代に出した曲だったので、それ以外一切知らない曲でしたし、でその柚木寛太というメンバー以外は僕知らないので、一切誰のことも知らないのでよくわからないまま見ていましたけど、でそこで前からアイドリングの頃から応援している、まあお友達、僕より随分若い女の子ですけど、まあ会うこともできて、お話もできてね、なんかすごくこうフォワッとした気持ちになりましたね。いやもうだって僕正直すぎるんでね、たまたま通ったんだよって言ったら、わざわざ来てくれたんじゃないのって怒られましたけど、メンバーに、その柚木寛太君に怒られまして、正直に言うべきじゃなかった、わざわざ来たんだよって言っとけばよかったなと後で思ったんですけど、後悔しましたが、でもまあ、本当に、そういう偶然で、4年ぶり、もう本当にコロナ真っ只中の時に、コンサートライブ見に行って以来ですから、ビニールシート越しじゃなく喋るのは、それより前ですから、6年ぶりぐらいですよ、多分。そう考えるとちょっと、エモかったですね。いや、だから調べに調べて、行くイベントももちろん大事ですけど、たまたま降りかかってくるというか、こういう偶然奇遇って、やっぱり手にしておかなきゃいけないなと思いましたね。もちろんそれを、まあいいや、今普段塾別に推してるわけじゃないからって言って、行かないという手だってあったわけですよ。で、ライブ見て、CD ね、今新しい CD を買ってもなという気持ちもあるし、CD たちを買って出ないと参加できない撮影会と握手会。握手ができるんですよ。すごいね。握手ができるんですよ。いつの間にか。で、イベント中に一曲だけ撮影可能の曲があったりとか、ちょっとね、僕的にはすごくカルチャーショックの部分もたくさんありましたけど、ちょっとね、こういう偶然って、たまにあるんですよね。たまにこんなところでこんなものが見れるのかみたいなことがあるので、やっぱりこういうのはこういうのでちょっと掴んでいかなきゃいけないなと思った遠征でございました。はい。ということで、2月最後の更新にこれがなりますね。次回から3月になります。もう春になりますからね。また3月に向けて、3月に向けてというか、もうメールいただくときには3月になってると思いますので、春に向けてのお便りとか、皆さんからも募集したいと思います。basradio2018@gmail.com basradio2018@gmail.com です。来週こそはまたメール待ってますからね、送ってください。ということで、今週はここまで大魔王がお送りいたしました。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。